頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今朝は生成リハビリテーション病院から理学療法士の川戸誠二先生をお招きしてお話を伺います。川戸先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。前回いらっしゃいました静岡リウマチ整形外科リハビリ病院と現在いらっしゃいます生成リハビリテーション病院、はい、とはですね、何か違いはあるんでしょうか。
昨年度いたリウマチ病院はですね、はい、リハビリのスタッフが約30人程度でした。はい。でそのほとんどが理学療法士の資格を持っているスタッフでしたので、今の生成リハビリテーション病院には作業療法士と言語聴覚士が約20名います。うん。現在の生成リハビリ病院のスタッフは約65名なので、はい、かなり人数が多く、でその管理職としての違いは、理学療法士、私は理学療法士なので、理学療法士だけを束ねるのではなくて、うん、私自身の持つ、リハビリのスタッフ、
はい、
業務の内容を把握して管理していくということが、その作業療法士と幻覚聴覚士がいるってことが大きな違いだと思ってます。
なるほど。他にも何か違いはありますか。
病院の、まあ、名前からも分かるように、はい、リウマチ病院は、整形の患者さんだったり、はい、あとリウマチの患者さんが多くいますけども、生成リハビリ病院は、整形疾患だけではなくて、頭に、まあ、脳ですね、
はい、
脳に障害のある患者様が約7割ぐらいいます。
はい。
で脳の疾患といってもですね、脳梗塞、脳出血といった、その、まあ、発症する、まあ、根本は血管の病気なんですね。で私のリハビリの分野の専門は呼吸リハビリテーションというものですけども、はい、その内部障害と呼ばれるものが、心臓だったり呼吸だったり、
はい、
あとは代謝とかですね、そういうものがリハビリテーション病院ではリウマチと、あとは生成での大きな違いがあることかなというふうに思ってます。
なるほど。今川戸先生の中にその呼吸リハビリテーションという話が出ましたけれども、はい、もう少しどんなリハビリをされるのかなど伺ってもいいですか。
はいはい。呼吸リハビリテーションはですね、まあ、多くの、まあ、最近の生活習慣病というものが多く言われてますけども、はい、一つは肺の疾患ですね。
肺の疾患、
はい、肺の疾患は多くはタバコの病気です。
あ、喫煙者に多いということですね。
はいはい。でそのタバコを吸うとですね、肺が壊れてしまって、
はい、
息が吐けなくなっていく病気になります。
吐けなくなっちゃうんですか。
はい。まあ、それが長年タバコを吸うことによって次第に息が吐けなくなっていく、でそれから体を動かすと息が吐けないものですから、はい、息切れきつくなってきてしまうわけですね。はい。そのタバコの肺の病気の方に対しては、まず息を吐く練習から始めます。
私たちは自然に呼吸をしているので、はいはい、なかなか意識したことがないんですけれども、はい、そのリハビリっていうのはどういうリハビリなんですか。
まず口をすぼめるということをやります。はい。それは口をすぼめるというものは、専門用語で言うと口腔内圧を高めるという。患者さんはですね、ストローを吸って、はい、息を吸ったり吐いたりしているようなイメージですね。
なるほど。
はい。私たちだったら少し太いホースのようなもの、まあ、どっちが楽かというとホースの方が楽だと思うんですね。はい。で患者さんはその、ストローを吸って吐いたりしているので、はい、まあ、それをなるべく、中から圧をかけて広げるような、それが口腔内圧を高めるというものですね。
はい。
それをいわゆる口すぼめ呼吸というふうに言います。
逆に、
はい、
呼吸を
を吸う方ですね、それができない病気っていうのも管理されてるんですか？
はい、あ、いますね、はい、今でも生成の病院には脊髄損傷の患者さんですね、うん、がだいたい今10名ぐらいいますけども、はい、脊髄損傷の患者さんたちは横隔膜は動いてるんですけど、胸郭というのは体ですね、はい、体がうまく動かなくなってしまうので、大きく息を吸うことができなくなってしまいます、はい、息を吸うようなやり方、ですね、外から空気を強制的に送り込むようなやり方ですね、はいはい、その練習をやりながら息をこらえるだとか、息を吸って止めて息をまた吸うとか、
はい、
そういう呼吸の自分でコントロールをするという練習から、始めます。
なるほど。先日ですね、先生リハビリテーション病院に見学に伺わせていただいたんですけれども、はい、こうワンフロアになっていて非常に開放感のあるそんな、はい、フロアがありました、
はい、
そうすると設備の方もともにこう最新のものが設置されているのかなというふうにお見受けしたんですけれども、はい、そのあたり川戸先生が関係しているものでもこういうふうに新しくなってやりやすくなったななんていうところはありますか？
生成リハビリテーション病院は今開設10年ですね、10年前に導入した機械と比べると、はい、もちろん最新のものが多く導入されています、はい、立てない患者さんには昔でしたら強制的に2人のセラピストが立たせていたりしたんですけども、それを天井からですね、体重をこう免下するような機械も導入されていますので、はい、よりリハビリがしやすくなってきたこともあります、
はい、なるほど。そして今後の課題っていうのは先生のお立場からして見えているものあるんでしょうか？
生成の病院はやはりスタッフが多いので、そのスタッフ教育が一番大事かなというふうに思います。はい、経験年数も 3.4 年目ぐらいですので、
お若いですね。
若いセラピストがやはり多い組織になってます。でその、大学を卒業したり学校を卒業したスタッフばかりなので、社会人としての教育だったり、あとは医療人としての教育、はい、それから理学療法士各専門分野ですね、その教育ってものを順番にやっていかないと、3年5年経った時に、はい、何もこう成長のないような状態になってしまうのが今一番気にしてますので、今1年生から3年目ですね、はい、その教育に重点を置いてやっている最中です。
なるほど。理学療法士の川戸誠二先生は現在セラピストを教育指導するお立場ということですので、次回その点についてのお話をじっくりと伺っていきたいと思います。さて川戸先生、前回、はい、理学療法士の斉藤和義先生にお話を伺った際に、はい、回復度合いの数値化、いわゆる見える化についてのお話があったんですが、はい、この点についても伺っていきたいと思います。
はい、
まずその回復度合いの見える化っていうのはどういうものなんでしょうか？改めてご説明お願いします。
見える化というものはリハビリの分野では、評価というものを毎月ですね、必ず、入院時と1ヶ月2ヶ月目、はい、必ずやります。それを、数値で表すっていうことは理学療法士あとセラピストたちですねは、自分たちは分かってるんですけど、はい、それをどう患者さんに見せるのかっていうことは数値で話すしかないんですね。
はい、
それをどういうふうに見えるかっていうものは、一番分かりやすいのがグラフですね。その数値をグラフにして、良くなってるっていうのを患者さんに見せてあげる、はい、そこでどんなふうにどんなことをやったから体が良くなって生活が良くなってっていうことを、視覚的に見せるっていうことが、はい、その見える化っていうことですね。
なるほど。でもこれから、患者様もその数値ではっきり分かるようになってくると、
はい、
励みになったりとかっていうところも出てくるでしょうね。
はい、良くなってるという実感と、はい、目で見て分かるっていうことが一番患者様の励みになるかなというふうには思います。
なるほど、ありがとうございます。今回は理学療法士川戸誠二先生をお招きしてお話を伺いました。川戸先生、次回もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
いただきを目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。